おはようございます。むつ未来の佐々木貴則です。今年は4年に一度の統一地方選挙の年にあたり、4月の県議会議員選挙から始まり、市長選挙、知事選挙、そして私どもの市議会議員選挙と4つの選挙が実施されましたが、市内の投票率を見ますと、最後、最も市民に近い、身近だと思っていた私どもの市議会議員選挙が 53% と一番低く、逆に前回との比較いたしますと、市長選挙で約 15% 増の 67%、少数以下は省略させていただきますけれども、知事選挙に至っては約 29% 増の 73% と、どちらも驚くべく数字となっております。平成17年3月の合併時、議員数65名の大所帯でスタートし、2年半の在任特例後の平成19年に初めて行われた選挙は、4地区に分かれた定数30名の小選挙区制で実施され、平成23年の選挙で現在の形となって、全市一区として今に至っているわけでありますが、これまで行われた合併後の5回の市議会議員選挙では、平成19年に行われた小選挙区制での選挙が4地区ともに投票率が最も高く、その後実施されるたびに 64%、62%、57%、53%、今年ですね、我々の選挙 53% と、4年後の選挙では 50% を切る可能性がある。私を含め候補者に魅力がないのか、また市民の関心が低いのか分かりませんが、2人に1人が投票に行かないという、このような現状を大変危惧しているところであります。それでは通告に従い、2項目3点について質問いたします。はじめに中間貯蔵施設についてでありますが、平成15年に当時の杉山正市長がこの施設の誘致を表明して以来、今年ですでに20年が経過し、当時の状況を知り得る先輩議員も数名しかおらず、時の流れの速さを感じ、そしていまだに施設が稼働していない、稼働できないでいる現状に対して、多少の腹立たしさを感じているところでもあります。議会としても、これまで施設の事業開始計画に合わせ、新税に関する特別委員会の設置や、その後の施設に関する調査検討特別委員会の設置により、さまざまな角度から議論してきたところもあり、選挙後初となる今定例会においても、特別委員会の設置が予定されており、活発な議論が行われると思っているところでもあります。これまで幾度となく、事業開始時期の延期を繰り返してきたリサイクル燃料貯蔵株式会社、RFS 社ですが、創業時期を2023年度下期から2024年度の上期を念頭に準備を進めると明らかにしたこともあり、今後事業開始に向けた動きが加速するものと期待しているところにもありますが、3年前に電気事業連合会、電事連による協業化の検討との報道以来、進展を模索、実現を目指すなどの電事連会長のコメントがたびたび新聞紙上で報道されており、これまで協業化案というものが 存在しない案になっていないものについて検討や議論することはないというのが市、そして私ども市議会の統一した見解だと理解はしておりますが、その上であえてこの施設の共用化について市長の所見を伺います。次に水産行政についてでありますが、この夏のもとへ、水産行政についてでありますが、昨日の、井田議員との質問等を重複しているところがあるかもわかりませんけれども、よろしくお願いいたします。この夏の記録的な猛暑による高水温の影響と見られるホタテ、稚貝の大量閉死が陸奥湾で発生し、ホタテ養殖漁業者に多大な被害を与えているものと見られ、県においても親貝の確保や稚貝を採取する採苗期の補助、経営資金借り入れに対する利子補給などの対策を講じるとのことであります。稚貝の確保はホタテ養殖業者にとっては来年、そしてまた再来年につながる収入を得るための重要なことであります。そこで市においてもどのような支援策を講じられるのかお伺いいたします。3点目、最後に漁協合併についてでありますが、このことについては2年半前にも質問した経緯もありますが、言うまでもなく漁業者の高齢化や後継者不足による組合員数の減少、さらには漁獲の減少や燃油資材の高騰など、漁協を取り巻く環境は大変厳しく、漁協経営を圧迫しているものと思っております。県漁連等が指導している再編計画とは別に、操業海域や漁業形態がほぼ同様である、陸奥、川内、脇の沢の産漁協の合併を市の指導のもとに取り組むべきと思いますが、市長の考えをお伺いし、壇上からの質問といたします。
市長、
はい、おはようございます。佐々木貴則議員のご質問にお答えいたします。まず中間貯蔵施設についてのご質問、施設の共用化についての所見に関してお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設のいわゆる共用化案につきましては、これまでの市の見解から一切変わっておりません。そもそも中間貯蔵施設は平成17年に陸奥市、青森県、東京電力、日本原子力発電の4社で締結した立地協定によって、東京電力ホールディングス及び日本原子力発電の2社の原子力発電所から発生する使用済み燃料のみを貯蔵する取り決めになっておりまして、その協定締結に至った歴史や経緯の重さというものを踏まえれば、協定外の事業者が参入してくるということは案になり得ないものと考えております。また、このことは本年8月にリサイクル燃料貯蔵株式会社が事業開始段階の保安規定認可を取得し、同社高橋社長が報告に訪れた際、私の方から現状認識を確認しております。その際、高橋社長からは、当社は東京電力ホールディングス並びに日本原子力発電の原子力発電所から発生した使用済み燃料を受け入れることになっており、共同利用の話は私が社長になってから一切聞いておらず、 現時点でもその認識に変わりはないという回答がございました。このことをもって改めて教養感というものが存在しないということを再確認できたものと受け止めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に水産行政についてのご質問の1点目、高水温の影響によるホタテ稚貝の大量閉死への支援策についてお答えいたします。高水温が長期間続いた陸奥湾の水温がようやく下降した11月に、県の秋季陸奥湾養殖ホタテ貝実態調査が開始されたことから、私も調査に同行し、稚貝や2年貝の閉死を悲痛な思いで見てまいりました。その後、陸奥市、川内町および脇野沢村の3漁協の組合長からも、千崎漁場の状況を伺ったところであり、漁業者が設置している養殖施設によっても異なるが、各漁協とも稚貝、2年貝とも半数程度が閉死し、来年出荷するホタテの激減は避けられないとの厳しい見通しとのことでありました。市といたしましては、ホタテの閉死は漁業者の皆様の収入が激減する重大な事案でありますことから、まずは今後の金銭負担を軽減することを支援したいと考えており、来年1月が更新時期であり、掛け金支払いが発生するホタテ貝特定養殖共済掛け金への助成を本年度の当初予算で計上している掛け金の 5% 助成から 30% 助成へ増やすため、所要の経費を今定例会に提案しているところであります。さらに、県漁業団体及び当市をはじめとした陸奥湾沿岸市町村において、来春産卵する親貝を確保するための基金造成を準備しているほか、漁業者の皆様が資金の融資を受ける際の利子補給について検討しているところであります。今後も高水温の影響を注視するとともに、関係機関が一丸となってホタテ貝養殖業を危機から守り、明日につなげてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、市内産漁協の合併推進につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
経済部長。
おはようございます。水産行政についてのご質問の2点目、市内産漁協の合併推進についてお答えいたします。青森県内の漁業協同組合の合併につきましては、漁業協同組合合併促進法、および青森県漁業協同組合合併促進条例に基づき、公益社団法人青森県漁協経営安定対策協会が平成29年2月に青森県漁協合併基本計画を策定し、県内を海域別に4ブロック単位とする合併について協議が進められてきました。しかし合併推進協議会から離脱する漁協が多数出たことや、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に見舞われたことで合意には至らず、令和3年3月には枠組みの見直しなど新たな方針を決定して取り組んでいると伺っております。またこの動きと並行しまして、令和2年12月には陸奥市、川内町、脇野沢村産漁協協議会が産漁協の合併に関する検討会を開催し、市、陸奥市からも担当職員が参加しておりますが、一漁協の意思に温度差が感じられたところでございます。市といたしましては、各漁協の意思を尊重することが必要であると考えておりますので、時を経過しての漁協の意思の変化などを注視し、機会を捉えて、確認してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
再質問させていただきます。教養化について、2、3ちょっと質問事項を準備してきたところでありますけれども、昨日一昨日と報道にもありました通り、RF 社にとっても、我がむつ市にとっても朗報となる、柏崎刈羽原発についての報道がありました。これまで指摘された全項目で是正措置が取られているとの、ことでありまして、運転禁止命令解除に向けた手続きの議論がこれから進み、使用済み核燃料の移動禁止命令も同様に、それと同様に解除されるものと、もちろん稼働までにはまだまだ時間かかりますし、先ほど、今年度の下期と、もしくは来年度の上期と、そういう流れになろうかと、その流れに沿った形での、稼働時期が進むのではないかと思っておりますけれども、このことについて市長の所感を伺います。
市長。
はい。まず本年8月にリサイクル燃料貯蔵株式会社が事業監視段階の保安規定認可を取得した際、報告に来ていただいた高橋社長から現時点での事業開始時期の見通しについて、2023年度下期から2024年度上期を念頭に準備するとの発言があり、柏崎刈羽原子力発電所における特定核燃料物質の移動禁止措置の解除時期について、同社では見通せない中でも、同社自身が事業開始時期を明確化させたいという思いを持ち、一定の幅の中で目標として示したという趣旨の説明がございました。このことを私といたしましては、柏崎刈羽原子力発電所の事案を理由に、今は見極められないと言ってしまうこともできた中で、少しでも明確化したいという思いで、2023年度下期から2024年度上期ということを表明したものと受け止めております。このことは、リサイクル燃料貯蔵株式会社としては、約束を破らないために、約束そのものをしないという選択ができた中でも、地域と向き合い、覚悟を持って事業開始時期の明示に努めたということだと理解しております。また、市といたしましては、事業開始時期が暫定で示された時期より遅れるかどうかということよりも、確実に達成できる事業開始時期をリサイクル燃料貯蔵株式会社が主体的に示し、その実現に向けて市とともに全力で取り組んでいくことが重要なことだと考えております。リサイクル燃料貯蔵株式会社には、市とともに今後もしっかりと覚悟を持って取り組んでいただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
これまで何て言いますか、かたくなにですね、強要化案というものは存在しないと、もちろん我々の同一見解で、これまで来ましたけども、先ほど刈羽原発の方が、なんとか動きが出てきたというふうな形でですね、ちょっと質問は的を得ないかも分かりませんけれども、私自身の考えで述べたいと思いますけれども、強要化案が実施、ありえないというふうな、これまでの認識とは違ってですね、果たしてそれだけ良いのかと。新条例、新税の条例は作った。それからば税はいつから入ってくるのかと。入るんであれば一日も早くと。そういう思いで私は早く稼働をしてもらう。そして市に税収を得たらどうかと。との思いから統一見解を理解しつつも、このことについて改めてですね、同様の見解となるかも分かりませんけれども、市長のお考えを伺います。
市長。
はい。強要化案につきましては、令和2年12月に、電磁電により強要化の検討に着手したい旨の申し入れを受けて以降、電磁電から都市に対して、特段アクションがない状況でございます。 まあ、そういった中で、まあ、中間貯蔵を受け入れている私たちの思いといたしましては、まずはですね、供用管ということよりも、使用済み燃料中間貯蔵の事業開始に向けて、まあ、現状ですね、リサイクル燃料貯蔵株式会社では、まあ、安全対策工事に取り組んでおりまして、今年度の完了目標に取り組んでいると伺っております。まあ、実際のですね、使用済み燃料の搬入につきましては、柏崎刈羽原子力発電所における特定核燃料物質の移動禁止措置が解除されれば、環境が整うこととなり、以後、東京電力ホールディングスからの搬出計画の提示、柏崎刈羽原子力発電所からの使用済み燃料が入ったキャスクの輸送、また使用前事業者検査と進んでいくことになりますけれども、まあ、事業開始時期については、2023年下期から2024年度上期を念頭に、まあ、同社において準備を進めておりまして、まあ、現在、1機目の金属キャスク搬入までに完了させる必要がある安全協定締結に向けて、同社および県とともに準備を進めているところであります。まあ、当初といたしましても、まずは共感ということは、今申し上げたとおり、私たちの中では存在していないということでありますので、事業、中間貯蔵施設の事業をしっかりと稼働させていくことに全力を注いでまいりたいと考えてございます。
佐々木孝則議員。
ちょっと見方を変えてですね、最近の報道を見ましてちょっと確認したい、原子力競争会議、11月28日に開かれた、宮下知事が提唱し、経産省の資源エネルギー庁が主導して立ち上げたとあります。市場も、縦貫道の整備促進とか、フェリー、そしてまた物流の、などについてですね、財政支援を要請といいますか、これらに早期に取り組んでほしい旨の市長が訴えたと。という記事が載っておりました。まあ、この創生会議においてですね、もとい競争ですね、競争会議において、この会議というのはどういったものなのか、後ほどのまた質問もありますけれども、とりあえずこの 競争会議においてですね、簡単にでも内容を説明していただければと思います。
市長。
はい、まず競争会議についてありますけれども、青森県で立ち上がる前に、福井県の方で競争会議というものが立ち上がってございます。この福井県の事業をお伝えさせていただきますと、5年間で25億円の予算を資源エネルギー庁で獲得しまして、40の事業を地域と競争していく姿を描いて実施する計画となってございます。しかしながら、福井県の状況は、廃炉後の地域の将来像を国とともに考えていくと、まあ、そういった競争会議でありますけれども、青森県の場合はですね、現在再稼働が進んでいない現状、またですね、当初をはじめとする中間貯蔵施設、再処理工場が事業開始が遅れている地域にとって、これから原子力発電施設が立地している市町村がですね、どういった未来を描いていけるか、まあ、そういったものを国、県、事業者とともにですね、議論する場所となってございます。その上で、青森県の競争会議につきましては、立地地域の持続的な発展に向けてですね、設置に向けてご尽力いただいた宮下知事には、もちろん私自身からも感謝を申し上げておりますし、江野町長官も来ていただきましたけれども、そのことについては感謝を申し上げております。また、立地4市町村長の代表といたしまして、私からは、今後の操業開始、再稼働に備えて、住民の防災安全対策、これ具体的に言いますと、下北半島縦貫道路をはじめ、279号のバイパスの早期整備、また、陸奥湾フェリーをはじめですね、大貫丸の大間、函館間の航路の維持、こういった住民の防災安全対策にしっかりと取り組んでほしいということと、地域の振興策については、これは地域の事業者と、事業と地域の共生を図るという意味でも、地域の振興をしっかりしてほしい。そういう思いを自治体として取り組んでいく必要があると考えておりますので、そのことを国と県と事業者と共有をしていく場だとご理解いただければと思います。
佐々木孝則議員。
これは私の思いですけれども、私は中間貯蔵施設はある意味国策だと、そのように思っております。国は当然のこととして、これまで全然こう後ろ向きといいますか、鍵に隠れて出てこなかったと、それなりに責任を負って、そう進めるというの進めるべきだというのが私の考えです。この競争会議においてようやく出てきてくれたなと、そういう思いでおります。ただこの会議のメンバーを見ますと、今先ほど話題となった電磁連の会長も入っております。共用化を提案したその当事者としてですね、なんかコメントを見れば、地元との信頼関係構築が重要、地域振興への協力などと述べておりますけれども、もっともっとですね、地元の理解を得られるような活動をすべきだと私は思いますが、このことについて秘書の考えを伺います。
秘書。
はい。原子力関連事業をはじめとした国策の推進には、市民の皆様に対する丁寧な理解促進が大前提になるものと考えております。先ほど来申し上げております去る11月28日に立ち上げられました原子力施設と立地地域の共生に取り組む青森県共創会議におきましては、電磁連も構成員として参画しておりますことから、同会議のでの取り組みを通じまして、立地地域の成長発展への貢献とともに、原子力関連産業に対する地域住民の理解促進にしっかりと取り組んでいただくことを、当市からもしっかりと求めてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
この共有会について最後となりますけれども、会議での知事のコメントが載っておりました。事業者には事業を広めていくイメージで、関わってほしいと。ですから、私の方も先ほど述べた、電磁連等とも今の地域にもっともっと深く入ってきて、地域振興に協力していただければと、そういう思いで述べたところであります。最後に、今後、稼働するまでの流れについて、このことについて伺います。
市長。
はい。中間貯蔵施設の事業開始に向けたこの流れについてでありますけれども、まずは現在リサイクル燃料貯蔵株式会社では安全対策工事年度内に完了目標に取り組んでいるところでございます。その上で実際の使用済み使用燃料の搬入につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、柏崎刈羽原子力発電所における特定核燃料物質の移動禁止措置が解除されれば環境が整うことになります。以後、東京電力ホールディングスからの搬出計画の提示、柏崎刈羽原子力発電所からの使用済み燃料が入ったキャスクの輸送、その一機のキャスクの輸送が使用前事業者検査と進んでいくことになります。事業開始時期につきましては、2023年度下期から2024年度上期ということで、同社において準備を進めておりまして、現在1機目の金属キャスク搬入までに完了させる必要がある安全協定につきまして、同社および県とともに準備を進めておりますので、安全協定を締結した後に1機目のキャスクが搬入され、その検査がです、使用前検査が終われば、いよいよ事業開始という流れになります。以上です。
佐々木孝則議員。
次に移ります。地外兵士の、政策について再質問させていただきます。11月21日に開かれた、市内5漁港の漁協の組合長との意見交換では、どのような、組合長からの要望等があったのか、その点について伺います。
経済部長。
はい、お答えいたします。 意見交換会で久米長様が述べられたことでございますが、難点がありまして、まずホタテ兵士により来春産卵する親貝が少なくなっているということで、その産卵前の親貝を販売しないようにする対策が必要であるということがありました。また、漁船用の燃油の高騰だけでなく、資材の高騰が著しいというような話もございました。また、高水温ということで、魚がですね、岸の方になかなか寄ってこないというようなお話もございました。また、物価高騰、そして水揚げの減少ということもありまして、漁業者だけでなく、組合の運営費、この組合の運営も厳しいというようなお話もございました。以上です。
佐々木孝則議員。
陸奥湾に面する漁協をもとに、稚貝確保の状況は産業協、それぞれどのようになっているのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。漁業者にもよってですね、開きがあるということはまず前提にあるんですけれども、大体、3つの漁協ともですね、大体半数程度が生き残っている、半数程度が閉止したというようなことで聞いてございます。以上です。
佐々木孝則議員。
先ほど3点ほどの支援策述べましたけれども、それ以外の支援策というのは今現在考えているのか、お尋ねいたします。
市長。
はい、先ほど壇上では、市では漁業協済の助成によって、漁業者の収入の安定、また県漁業団体と連携いたしまして親貝確保の基金造成、次に県と市の連携として利子補給をするなど、そういった支援策をですね、現在できる支援策といたしましては、漁業者との意見交換を通じて対応できていると理解をしております。一方で11月6日から11月15日までに養殖ホタテ貝実態調査が行われましたが、調査結果につきましては現在県の方で精査中でありまして、まだ発表に至ってございません。今後ですね、公表される調査結果を踏まえ漁業協同組合の意見も伺いながら必要な支援策について検討してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
最後の、漁業合併について、伺います。一点ですけれども、産業協ですね、正組合員、組合員数、それぞれこう比較した段階でですね、水揚げと今調べましたら、偶然かどうかは分かりませんけれども、6つ正組合員 の人数ですけれども、陸奥が55人、そして、脇の沢も55人だと、川内漁協がですね、98人、正組合、準組合員含めれば31人ということ、合計129名ですか。陸奥も脇の沢も正組合員数でいけば偶然にも同じだというふうな、一致がありました。そして産業協トータルでいけば約22億から23億の水揚げ高と、そのような中で、例えば10人なり12、3人の職員を、職員の給料等々を賄うとすればどのぐらいの水揚げが必要になるのか、そういう今の経営から考えた段階でいけば、どんどんとこの先、まだ細かくは調べてませんけれども、先ほど述べた組合員数の組合員の高齢化、そしてまた高齢して、後継者がいないために、その後に続く人がいないと 要するに廃業になると、そういう流れでいけばさらにまた組合数が減っていくと、そうすれば当然水揚げも減ってくると、経営が何て言いますか、手数料が入らないというふうな流れになると。ですからこそ、まあ、本来合併はそれぞれの当然自立した団体であるわけですから、もちろんその3つのうち、まあ何て言いますか、合併力がある時っていうのは合併にまあ椅子に座らないと、なくなってから初めて、要するに財布にお金がなくなってから淡くって合併合併というふうな形になれば、これまたすごく合併に困難な状況になると。私が常に、まあここ2年半前にも述べたことも含めましてですね、力のあるうちに何かこの道筋を作るべきでないかというのが私の思いだわけです。今すぐまた3年後に合併とかというふうな話ではなくてですね、そういう一つのテーブルを囲むような形で、それを市で指導していただきたいというふうな思いが私の考えでありまして、まあ、その点市長なり考えお伺いいたします。
市長、
はい、まずは漁協合併の主体はあくまで漁協でありますので、まあ、産漁協の意向を踏まえながらですね、関係機関と連携して、まあ、最大限の支援を行ってまいりたいと考えてございます。まあ、そしてですね、今佐々木議員のご質問を伺っていた中で、私が今感じていることを率直に申し上げさせていただければ、議員の中にもですね、佐々木孝則議員はじめですね、漁協出身、漁協に関わる議員の皆さんがたくさんおりますので、まあ、そういったところも踏まえてですね、議員の皆様からも漁業者、そして組合の皆様とも意見交換をさせていただいてですね、まあ、そういった思いを伝えていただいてですね、市としてももちろんやってまいりますけれども、まあ、地域一丸となってですね、この水産業を守っていく取り組みが必要だと思いますし、まあ、今回ホタテのことに関して主に答弁をさせていただきましたけれども、まあ、先般は沖野沢のタラのバトリにも行ってまいりましたし、まあ、春にはですね、大畑関根にもナマコを放流したり、さまざまな場面で私自身も組合の皆さんはじめ漁業者の皆さんと一緒になってですね、意見交換をさせていただいておりますけれども、議員の皆さんにもお力をお貸しいただいて、まあ、関係機関と連携いたしまして、まあ、最大限ですね、合併に向けてといいましょうか、まあ、基本的には本当産漁協の意向、漁師さんの皆様の意向を踏まえながらですね、最大限の支援を行ってまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐々木孝則議員。
最後となりますけれども、漁協もあってですね、一つの要望があったことをお伝えしておきたいと思います。この合併についてですね、要するにコロナになってから産業協の交流会が行われていないと。ですからこそ一つのテーブルに座る場面をそれぞれの漁協といけば、なんかこう要するになんとなく3つ産業協ともこうなんか遠慮があるみたいな感じになるわけです。ですからこそ市でその市が合わせ構成で押し付けるような形じゃなくて、一つの事務局を持つような形で、何らまっさらにした形で のテーブルにつかせるような、そういう場面を市で作っていただけないかというふうな私の思いなんですけども、これからもですね、もしそのような形に できるんであれば、またはできないんであれば、産業協の組合長一緒に市長とこに陳述するような形になるかと思いますけれども、まあ、その点について1点だけ伺います。
市長。
はい、まあ、産業協だけではなくてですね、まあ、5漁協が市内にはありますけれども、先般も5組合長の皆さんと意見交換をさせていただきましたけれども、まあ、組合からの要望があればですね、当市としても真摯になって受けてまいりたいと思いますし、まあ、現在ですね、すでに産業協議会という形で、まあ、協議会も立ち上がっておりまして、むつ湾内のですね、むつ市 川内町脇野沢村の漁業協同組合の産業協議会がございますので、まあ、そういう意味ではですね、一つのテーブルにすでについているような協議会もございますので、まあ、なかなかですね、コロナ禍であって懇親会等も含めてですね、集まる機会がないというのは存じ上げておりますけれども、今後におきましてもそういった場面を通じてですね、私自身も参加させていただいて、まあ、産業協からの意向を踏まえながら対応してまいりたいと思います。